ピリピ人への手紙2章14節から16節。すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。それは、あなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また、曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことを、キリストの日に誇ることができます。パリのオリンピック開会式で、レオナルド・ダ・ヴィンチが書きました、最後の晩餐のパロディのショーがありました。最後の晩餐といえば、教会では、主の晩餐、聖餐式として守られている厳粛で神聖なものであります。それを多様性を祝うためと言いまして、まあ結構グロテスクなショーにしてしまいました。通常オリンピックでのショーは開催国の歴史あるいは文化、それを紹介するものなんですが、レオナルド・ダ・ヴィンチはイタリアの人です。最後の晩餐の壁画もイタリアのミラノの修道院に描かれたものです。パリにはありません。パリでのオリンピックにふさわしくないばかりか、キリストを冒涜するものでクリスチャンを軽蔑しているというので、各国の指導者から非難を受けました。フランス、もともとはフランク王国から始まりました。フランク族という民族が起こした国です。フランク王国の創始者クロービスは自ら洗礼を受け、信仰の擁護者となりました。それ以来フランスには数多くの教会や修道院が建てられ、優れた信仰者を生み出しました。ブレイズ・パスカル、それからジャン・カルバン、フランスの人です。フランスの宗教社会学者セリーヌ・ペロー氏によりますと、自分をクリスチャンだと自称する人は、1981年の調査でフランスで 70% いました。ところが2018年の調査では 32% に減っています。40年も経たない間に半分以下になってしまったのです。今日のような反キリスト教的なことがフランスで起こっても、まあなるほどな、不思議ではないなと思いました。しかしこのようなことはフランスだけではありません。ヨーロッパだけではありません。世界中に広まりました。今日の箇所15節に曲がった邪悪な時代とあります。曲がった邪悪な時代、これは曲がってねじれた世代とも訳せます。使徒パウロがこの言葉を使った紀元1世紀から今日の21世紀に至るまで、その曲がり具合というもの、ねじれ具合というものはますますひどくなっています。テモテ第2の3章に終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさいという言葉があります。続けて読みますとこう書いてあります。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで人と和解せず、抽象し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう見ずで思い上がり、というふうに続いています。パウロは、後の時代こういうふうになると予言したのですが、現代はまさにこの予言通りの状態になっています。ここに書かれている罪は、道徳的な罪ですね。こうした道徳的な罪がそのまま社会の歪みになって 現れてきているのです。どんな社会制度であっても、そこに道徳がなかったら、その制度は悪用されます。自由と言いますが、自由の名のもとに、he と she の区別がなくなったら、いずれは yours と mine の区別もなくなるでしょう。小さい子供が、mine, mine, mine と言ってですね、おもちゃを独占するのと同じような世界になってしまうのです。では、自由を減らしていろんなものを規制すればどうかと言いますと、規制する権限を持っている人が自分たちの都合のいいように他の人の自由を奪うということになってしまいます。平等は大切です。どの人にも平等な機会が与えられなければならないでしょう。けれども、結果まで同じでならないと言いまして、努力した人にも怠けた人にも同じ報酬しか与えられなければ、誰も努力しなくなることでしょう。それは、平等であったとしても公平ではないのです。社会の秩序を保っているのは制度や法律だけではありません。法律はいくらでも抜け道を作ることができます。社会の秩序はそれぞれが約束を守るという誠意があって初めて成り立ちます。経済もそうです。個々人の道徳性がその背後にあってそれによって成り立つのです。ウォルター・オールソンという人が The Excuse Factory という本を書きました。その本の中で働く気持ちのない人やその仕事に不適格な人たちによってアメリカの経済がダメになっている。そういう現状が綴られています。経済の発展も職業倫理によって支えられているのです。独裁的な国は別として、どの自由な社会も実は道徳によって支えられています。自由な社会は道徳がなかったら、その道徳を尊重する人がなかったら成り立たない社会なのです。かつては誰もが道徳を重んじてきました。道徳は人を縛り付けるだけのものではありません。それは他の人に対する愛や慈しみ、そして分かち合いを教えます。道徳が重んじられたからこそ、一人一人が重んじられ、弱い人々が守られてきたので。不道徳という言葉がありますが、それは道徳という基準があったからこそ生まれた言葉です。しかし現代は、不道徳というその言葉も消えかかっています。何をしても大丈夫というふうに人々が考えるようになったわけですね。でも人間の道徳性が否定されたら、人間は人間でなくなります。社会は崩れていきます。私たちは今、そんな曲がった、またねじれた社会の中に生きているのです。で、私たちはそうした現状を見て、ああ、世の中は悪くなったと言って嘆くことでしょう。でも、嘆いているだけでいいのでしょうか。このような社会になったことに、神様を信じる人、信仰者は何の責任もないのでしょうか。テモテ第二の手紙の3章の1節からしばらく読みましたけれども、3章の4節の後半から、五節にかけてはこう書かれているのです。神よりも快楽を愛する者になり、見かけは経験であっても、経験の力を否定する者になります。この部分は明らかに神様を信じる人、イエス・キリストを信じる人、クリスチャンのことを言っていますね。公然と神様に逆らう人々が不道徳になるのは当然。でもここでは神様を信じる者までもが本当の信仰を失うように なっていると書かれています。仏教には消防、造法、それから末法という教えがあります。消防の時代というのは仏教の教えが実践されている時代です。造法の時代というのは仏教の教えがだんだんと実践されなくなる時代です。末法の時代というのは仏教の教えは残っていてもそれは形だけで全く実践されなくなるというわけです。キリスト教にも似たような歴史があります。初代教会はイエス様の教えが実践されていました。やがてそれは形式や儀式だけのものになっていきました。修道士たちが人々に神様への情熱を取り戻させました。改革者たちが教会を聖書に立ち返らせました。けれども一方はやがて神秘主義的なものになり、もう一方は知識だけのものになっていきました。見かけは経験であっても、経験の力を否定するもの、つまり本当の経験さ、本物の経験さから生まれる神様と人に対する真実な愛をなくしていくというのです。イエス様の教えを口にはしても、その実践がなくなっている。それが今の時代です。ですから、世の中が悪くなったのは、実は神様を信じる者、イエス様を信じる者、クリスチャンが真剣に信仰を考えないで、熱心に神様を求めなかったからだと思います。地の塩となって社会の腐敗を防ぐ、世の光となって人々にイエス・キリストを示す、その役割を果たせなかったのです。クリスチャンたちはそうしたことを反省し、また悔い改め、この世界のためにもっと取りなし祈るもの、また自分たちに与えられた地の塩を世の光としての役割を果たすものになりたいと、そう心から願います。さあ、今日の箇所ですが、フィリピの 2-16、 命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。私はこの御言葉を改めて読んで、オリンピックの聖火リレーを思い浮かびました。ここに努力したことが無駄でなくとあるんですが、口語訳とか新共同訳では、走ったことが無駄でなく、英語の訳でも、did not run in vain とあります。走るという言葉が実は使われているんです。聖書は走るという言葉を使って信仰を競争に例えています。クリスチャンがゴールを目指して信仰のコースを走り抜くようにと、そう教えているんです。16節の最初に命の言葉をしっかり握りとあるのは、命の言葉というトーチをしっかりと持ってそれを高く掲げて走る聖火リレーのランナーの姿を描いていますね。信仰者はただこの世を走り抜けばいいだけでなくって、命の言葉というトーチを掲げて人々に光を届けながら走るんです。あのトーチですが、実は高さが70センチ、重さが 1.5 キロだそうですね。持ってるだけでも大変でしょうけれど、持って走るわけですから、かなりの体力が必要になると思います。信仰のレースでも、命の言葉をしっかり握るためには、信仰の体力が必要になるかもしれません。 また信仰の競争を走り抜く道筋は全て穏やかであるとは限りません。途中で雨に遭い風に阻まれることもあるでしょう。そんな時もトーチの炎を消すことなく、それを雨や風から守りながら走らなければならないのです。ではこの信仰のトーチ、命の言葉とは何でしょうか。ヨハネの福音書の一章の一節から四節に、はじめに言葉があった、この方には命があった、この命は人の光であったとありますから、これはイエス様のことを指します。ヨハネの手紙第一の一章一節には、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてとありまして、イエス様ご自身が命の言葉だと言われています。ですから私たちはイエス様という光を手に持って走るということになります。でも具体的にはどういうことかと言いますと、人の働きの五章二十節に、行って宮の中に立ち、人々に命の言葉をすべて語りなさい。そうありますように、イエス様も命の言葉ですが、そのイエス様を伝える福音も命の言葉。私たちは誠の言葉、誠の命、誠の光であるイエス様を伝える福音の言葉を携えながら、その光を人々に与えながら信仰の競争を走り抜くのです。私たちには世界の隅々までこの福音の光を届ける使命が与えられています。もうそれは一人でできることではありません。一世代だけで終えることができるものではありません。ですから私たちはこの命の言葉のトーチを周りの人々へと広げていきます。つないでいきます。次の世代へと引き継いでいくのです。で今日の箇所はクリスチャンに世の光として輝くよう教えています。私たちが輝かせる光、それは本物の光でなければなりません。瞳を引くきらびやかなものだけであってはなりません。そういうものは時が経てば廃れていきます。本物の光でなければこの世界の暗闇にかき消されてしまいます。けれどもそれが本物の光であれば、たとえ小さなものでも人々を真理に導きます。私たち一人一人の光が小さくても集まったら強い光になるじゃないですか。それによって多くの人にイエス様を知らせることができるようになります。今日読んでいただいた箇所14節には、すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいとありました。その言葉から始まっていたのですね。私たちが曲がった時代をまっすぐ生きようとしたら、どっかでぶつかります。光を掲げても、人々が見向いてくれないことが多いと思います。そんな時、ああ、何したってダメなんだ、無駄なんだ、世の中は悪すぎるんだ、そう悲観的になることがあるでしょう。でもそんな時でも、今日の箇所にありましたように、努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったこと、キリストの日に誇ることができると信じましょう。掲げた光は必ず誰かを照らしています。先週私はあるところで次のような言葉が書かれた額を見つけました。 Happy momentsPraise God, difficult moments, seek God, quiet moments, worship God, painful moments, trust God, every moment, Thank God。 この言葉のように神様への賛美、祈り、礼拝、信頼、感謝のうちに私たちも命の言葉を高く掲げ、それぞれの道を走っていきたいと、そう心から願います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちはあなたに愛され、あなたを愛する方々と共にこのように礼拝に集い、あなたの御言葉によって養われています。その御言葉の光をそれぞれの家庭に、職場に、地域に携えていくことができますよう助けてください。時代がどんなに暗くなっても、いいえ、暗くなればなるほどもっと光が必要です。あなたの光を輝かせる私たちとしてください。誠の光、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。